セックスの快感は誰もくれない。私は6歳まで上川郡和寒町北原村という北海道で一番寒いところに住んでいた。障害児の訓練や教育を受けさせたいと両親が田畑を全部売って札幌に来た。最初は普通の学校に通わせようと両親は学校のすぐ隣に土地を買い家を建てた。しかし寝たきり同然の私を学校は受け入れてくれなかった。9歳の時学校に施設が併設されやっと学校に入ることができた。勉強ができる、友達ができる、心が弾んでいた。しかし入学の日、施設の廊下は真っ暗で、一人の男の子がおしっこを我慢し、前を手で押さえているのを見た。体を前後に動かしていて、私も時々そうやっていたので、おしっこを我慢しているのだなということがすぐに分かった。しばらくしてその男の子は我慢しきれず、廊下でおしっこをしてしまった。どうしてもっと早く言わないの？本当に困った子なんだから。また物置行きかい？と、職員の甲高い声が聞こえた。その光景を見た時から、ここはパラダイスではないということを知った。自分でトイレに行ける子は水をたらふく飲めるが、行けない子は飲み水をセーブされた。ここでの学校時代の思い出は、もうこれ以上書きたくない。母が面会に来るたびに私は帰りたいと泣いた。一週間の夏休みの時、デパートに行った。その頃、おしゃべり人形というものが流行っていた。紐を引っ張ると、私、リカちゃんよ。よろしくね。眠いわ。という声がお腹から聞こえてくる。どうしてもその人形が欲しくて母にねだったが、高価すぎて買ってもらえなかった。しかし、2、3週間経って母は、おばあちゃんとお金を出し合って買ってきたんだよ、と言って、欲しかったおしゃべり人形を出した。その夜からその人形を抱いて眠ることができた。私が買って欲しかったものはほとんど手に入った。高価なステレオだって、6ヶ月間くらいねだって父に買ってもらった。しつこい子供だと誰からも言われた。思春期になり、中学校、高校ともなれば、カップルがたくさんでき、昼休みには草むらで肩を組み、何を話しているのやらイチャついていた。羨ましくもあり、憎たらしくもあり、微笑ましくもあった。小学3、4年生まで私は男の子にモテたのである。頭のいい子はテストをやるのが早いので、私の代筆をしてくれた。とてもハンサムなその男の子は、お父さんが船長で、世界中の絵はがきや切手を見せてくれ、私が気に入ったものがあれば気前よくくれた。昼食がなかなか口に入らない時も、男の子たちは手伝ってくれた。小学校6年生で養護学校に行った時から、私の運命は変わった。全く男の子に振り向いてもらえない。知恵が遅れているから何を言ってもダメさ。野球もバスケットボールも幼いが来ると負ける、と言われ、じゃんけんして負けた組に入った。暗い青春だった。でも高校に入ると好きな男の子が見つかった。スクールバスで席が一緒になると、嬉しくて体が緊張し、彼の方を向けなくなってしまう。神様、彼の方を向かせてください、と祈ったが、祈れば祈るほど首が逆に向いてしまう。しかし彼は、私の髪のリボンが可愛いとか、今日の洋服似合うねとか言ってくれた。一度手を握ってくれたかな。体中熱くなり、その夜は嬉しくて眠れなかった。しかし、ライバルがたくさんいて、 私が負けることは目に見えていた。彼の誕生日にプレゼントを買い、渡そうと彼の教室の前を何度か行ったり来たりした。でも結局渡せなくて、好意も何も持っていない別の男の子にそのプレゼントをあげてしまった。プレゼントをあげた人はとても親切だったので、そのプレゼントを渡した途端、話しかけてくれるようになった。しかし、やっぱり本命にプレゼントをあげたかった。ちょっと色っぽい彼が忘れられない。何でも買ってと言って手に入っていたが、ボーイフレンドだけは買ってもらえないことが分かった。障害のない人は結婚したいと思った時、お見合いをしたり、友達に紹介してもらったりするが、私にはお見合い写真なんか絶対に来ないことが分かっていた。中学生から25歳頃まで、テレビドラマでベッドシーンがあると生唾を飲み、死ぬまでに一度でいいからああいうことをやってみたい。でも無理だろう。こんな醜い体を誰が抱きしめてくれるだろうか。お金で男が買えないものか、と考えたことさえある。中学2年生頃まで、どうしたら子供ができるのかということさえ知らなかった。いとこから詳しく聞き、しばらく両親の顔をまともに見られなかった。9歳になった私の息子、大地は、赤ちゃんはうんちが出てくるところから出てくるんだよ、と言った。私はどう答えていいか、とっさに言葉が出なかったが、そうしたなら、赤ちゃんはうんちまみれで出てくることになるよ、と答えると、大地は、洗えばいいんじゃない？ある時、私が生理になり、シーツが真っ赤に汚れたのを見て、大地は、救急車を呼ばなくちゃ、と大騒ぎした。受話器を持って、電話番号は何番だ、何番だ、と言う。私はもう開き直って、これは怪我ではないということをよく説明した。大地はこの血をお腹の中で飲んで大きくなって生まれたんだよ、と言うと、じゃあお母ちゃん、こんな血がいっぱい出るんだから、まだ赤ちゃん産めるんじゃない？ Y 君と結婚して、大地に兄弟をちょうだいよ、と言われた時には声が出なかった。男性の障害者は時折母親とセックスをしてしまうという。そうすると精神も落ち着き、体の緊張も取れると聞いたことがある。確かにセックスは脳性麻痺にとって最高の薬だ。何年間も開かなかった足が開くようになったという友人もいる。しかし母親とセックスするのは悲しすぎる。ソープランドに行った方がいいのか、どっちがいいか悪いかは、神も悩むだろう。人間として、男として、性欲は自然なものである。美しいことである。だが、寝たきりで、顔が歪んで、よだれが出る。そういう男性と誰が寝てくれるだろうか。年金をはたいて女を買いなさい、と私は言いたい。しかし、お金で性を買っても虚しさが残る。その虚しさを知ることが必要だと思う。女の私が、女の体を金で買えばいい、と言うと、石か鉄砲玉が飛んできそうだが、マスターベーションさえできない人はどうしたらいいのだろう。ずっと我慢してこの世を去って行かなければならないのだろうか。どんなに障害が重かろうと、プライバシーの保てるアパートで暮らし、瞬きに反応して文字が打てるワープロを使ってラブレターを書き、年金をはたいて彼女にバラの花をたくさん買う。そんなことを100回繰り返したなら、本当の愛に出会うと信じたい。でも、今はその空間がない。親や施設に管理され、ラブレターを書くことも、 バラを買うチャンスもないだろう。冷たい鉄パイプのベッドで寝ている養護施設に行くと、みんな目が死んでいる。私は一応女。女性を知らない男たちのために売春婦をやろうかと考えたこともある。それは私が本当に好きな人とファーストキスをした時に思ったことである。看護婦さんの胸やももを見て喜んでいる場合ではない。養護施設がなくなり、普通の男として暮らせる日が来たなら、チャンスはたくさんあるのだ。心のオーガズムは金では買えない。女を抱きたい、男に抱かれたいと、みんな叫び、泣いてほしい。我慢することはもうやめてほしい。100人叫べば何かが変わると私は信じている。今日は夜のケアスタッフが来ないので、朝からお風呂に入って体が心地よい。温かいお湯とだってセックスはできるのだと思う。誰かと会話しながら心を動かされ涙が出たとき、それは軽い精神的セックスだと思う。セックスしたいと叫ぶのはごく自然なことだと言いながら矛盾しているようだが、ベッドから外を眺めている人たちよ、女を抱くだけがセックスではないとも言いたい。気持ちがいいと思ったとき、それも心のオーガズムなのだと思う。綺麗すぎるかな？